小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、小沢先生、今日のテーマは、
12月8日が近いのでね、戦争の思い出をちょっと聞いてもらいたいと思ってるんですよ。
はい。
で、僕自身その12月8日のことを鮮明に覚えてるもんでね、今そういうことを覚えてらっしゃる方だんだん少なくなったように思いますので、ちょっと戦争の話を聞いてもらいたい。
はい。まあ、昔話っていうのは命を語る側面もあるという意味でも、この戦争について番組で考えることは意義があることですよね。
そうですね、僕はそう思ってんのね。子どもたちにお話を聞かせることとても大事だけども、戦争が起きてしまえばもう全部すっ飛んじゃうわけですよね。
はい。
そういう意味で僕たちにとってその平和ってのはとても大事なことですのでね、
はい、
それをぜひ聞いていただきたいと思ってんのね。
はい。うん、真珠湾攻撃があったのは1941年。
そうですね、昭和16年ですね。
はい。
の12月8日だったんですね、の朝です。
当時先生はおいくつだったんですか？
僕1930年生まれなので11歳ですね。はい。で、日本は昭和12年の7月7日にシナ事変っていうのを始めてるんですよね。今はシナ事変って言わない、日中戦争っていうそうですけれども、その頃僕は北京にいたんですね。ちょうど北京にいたんです。それで小学校1年生でした、その時は。で、夏休みになったもんだから、家族で大連っていうところへ秘書に行きましてね、その秘書に行ってる間に7月7日に盧溝橋というところでシナ事変が起きたもんですから、父はすぐ僕ら家族を残して一人で北京へ戻ったんですけどね。なので僕はそのまま北京へ戻れなくなって、大連の朝日小学校っていう小学校へ入ったんですよ。ですからその時からもう日本は戦争に突入してますのでね、いろんなことがありました。で、日本軍が中国へ入ってきてね、で戦争してるわけだけども、傷痍軍人というかな、怪我をした兵隊がたくさんいるわけですね。で、陸軍病院が設けられましてね、北京市内に。で、よく母に連れられて慰問に行ったんですよ。そうすると兵隊さんたちからいろんな話聞かされてね、すごかったです。それは本当につい何日か前に起きたようなことを話をするでしょ。で、例えば僕忘れられないのは、日本軍がどっか進軍していくとね、村へ近づくと、その畑でおばあさんが畑仕事してたら、それは必ず殺さなきゃいけないんですって。子供であっても必ず殺さなきゃいけない。なぜかっていうと、スパイをされるかもしれないからね。日本軍が今ここに来たってことはバレちゃうから、必ず殺すんだそうです。そういう話はね、とっても答えましたね。それから南京攻略っていう大事件があって、そこの戦争に参加したという軍人がいましてね、でも得意になって、その俺たちは毒ガス使ったって言ってましたね。
得意になってですか？
得意になって、そこが怖かったね。子供ながらにもね、戦争の中では人を殺すのが得意話だね、得意な話なわけですよ。それは変だなって気はありましたね、やっぱり。ですから、戦争になっちゃったらもう何もかもめちゃくちゃになるっていうのはその頃から感じてましたね。
先生は北京でお生まれになって、
生まれたのはね、はい、当時満州の長春というところなんです。今は長春って言ってますけど、ね、その頃新疆なんて言ってましたけどね。
はい。
それで小学校に入る1年前に北京へ移住してるんですね。
はい。
で、それから小学校の5年生の1学期まで北京にいたんです。
そして日本に来て1学期を迎えて、
そう、
で1941年12月8日、
に5年生でしたね。5年生でその真珠湾攻撃を知ったわけですよね。
その日のことって
はっきり覚えてますね。はい。朝ね、臨時ニュースで帝国海軍は東太平洋において米国と戦闘状態に入れりって言ったんですよね。戦闘状態に入れりっていう。
ラジオの
リラジオです、ラジオです。その頃ラジオしかないからね。うんうんうん、僕は分かんなかったんです。その戦闘状態に入れりってのはどういう意味だかよく分かんなかったんだけど、真珠湾攻撃だったわけですね。そして学校行ったら、校長先生が朝礼の時にすっごい緊張した顔でね、 日本は戦争になったからみんな頑張んなきゃいけないんだって言ってすごい励ましましたよね。でその頃小国民って言われたんですよね、子供たちのことをね。小国民として日本を支えるんだっていう、そのものすごい劇を飛ばしたのを覚えてますけどね。でそのすぐあった新聞やなんかで号外やなんかが出て、特殊潜航艇って言ってましたけども、一人乗りの潜水艦で突入してるんですね。それでアメリカの軍艦にぶつかって自爆してるわけですよね。でそれが確か8人だったような覚えてるけども、軍神と言われてね、軍人の神様ね、軍神って言葉で言われましたね。それで写真がザーッと出てね、その8人全員の名前が出て、そして2階級特進なんて言ってましたね。例えば少尉だった人が中尉大尉まで上がったとかね。でも命を落としてるわけですよね。だからその時その自爆というね、特攻攻撃ってのは初めて知ったんですけど、だから僕はそのことが頭にあるもんだから、今でもねイラク戦争やねアフガニスタンの戦争で自爆テロって言うでしょ、簡単に自爆テロって皆さん言うけど、僕はその時のことがとっても頭に残ってて、あの時も日本人がね一人若者が死んでったわけだけど、そうやって死んでいくってすごい響いちゃいますね。
そうですね。
で死んでいくのはみんな若者なんですよね。みんな若者なんですよ。それでね、当時ねベトナムはフランス領だったんです。それからシンガポールとかマレーシアはイギリス領だったんですね。それからフィリピンがアメリカ領だったんです。インドネシアがオランダ領と、要するに植民地だったわけですよ。でよく覚えてるのは、ベトナムからマレーシア半島ずっとシンガポールまでものすごい勢いで占領していくわけですよ。どんどん勝っちゃうね。だから日本人みんながねすごい喜んじゃったわけですよ。日本は強いと思ってね。それがまずかったというか危なかったですよね。その強いんだと思っちゃった。冷静に考えればすごいその補給路が伸びちゃってるわけでしょ。食料だの弾薬だの補給しなきゃいけないわけですよね。軍隊が行くってことは、その補給路が伸びていくわけですよ。どんどんどんどんものすごい勢いで、それ追いついてなかったわけですよね。ですから昭和17年はまだ勢いが良かったんだけど、18年に入ったらもうその補給路伸びきっちゃってるもんだから、どんどんどんどん今度は日本が負け出したということでね。で18年の終わりからはサイパン島が玉砕とかね、硫黄島が全員玉砕とかっていうのが起きてきたわけですね。硫黄島っていう映画があったでしょ、
はい、
あれ僕も見たけど、その本当にうまくできてるというか、よくあれだけ再現したと思うんですけど、ああいう状態だったと思いますね。陸のその防衛陣地から海の方を見てると、海に全部軍艦がデーッと並んでるわけですよね。圧倒的な量で、でこちら島でしょ、弾薬だって食料だって尽きちゃうわけですよね。で弾薬を撃たないで、なるべく敵を引き寄せて撃つんだと、こういうふうに指揮官は言ってましたけど、だっていくら撃ったって向こうはもうバーッと後ろに控えてるわけですから、弾薬の量が違いますよね。でこっちはすぐなくなっちゃったわけで、あの状態がね日本ではその後もあって、本土でも同じこと言ったんですね。で僕は火薬工場で働かされてたんだけども、その後アメリカが圧倒的に強いから、日本は本土決戦っていう言い方をしたんですね。引き寄せてね、うんと近くへ引き寄せて、そこで叩くんだって。だから硫黄島のあの画面と同じなんですね。うんと引き寄せて近くへ来てから機関銃で撃つと絶対に勝てるわけないね。そういう状態ですから、あれ本土決戦っていうのをね本当にやったら大変なことだったと思いますよ。
日本でもよく8月15日の終戦記念日が大事にされてますけれども、うん、この12月の8日の意味の方が本当は大きいんですよね。
そう、僕はそう思ってんのね。8月15日ってのは確かに負けた日で、みんなが悲しい思いをした日ですから忘れられないし、本当それはもう当然僕もそう思いますけど、でもやっぱり戦争を始めちゃったことね、そこが問題ですよね。すごい無理して始めちゃっているしね、
始まって日本はどんな状態でした、
本当にもう12月8日以前からね、食料は随分もう逼迫してるわけですよ。でもう配給制になってたと思います。食料も配給切符でね、 ある量しか来ないわけですね。それから肉類なんかもどんどんどんどん減ってきた。お店からなくなっていったのよく覚えてますね。北京から立川へ戻ってきて、その初めのうちは良かったんですけど、ちょうど12月8日あたりを境目にして流通がすごく悪くなったと思うのね。だからはっきり覚えてるのは、肉屋から肉がどんどんなくなって肉屋が空っぽになったのを覚えてます。でたまにね、あれ不思議なんだな、鶏の肉だけ時々出るんですよね。豚肉牛肉って出なくてね、鶏肉は時々肉屋に並ぶのと、僕は見つけると買ってきた覚えがありますけどね。割と母親を助けてね、そういうの見つけると買ってきたりした覚えがあるんだけど。そして資源に限りがあるでしょ、日本は。鉄なんかもう本当にわずかしか取れないわけだから自分では。ですから戦車作るにも何も鉄がいりますのでね、国中から鉄を献納させたんですよね。全部集めたんです。だから鉄の門扉なんかある人は全部出させられた、外してね。僕ん家も出しましたけどね。それから貴金属ね、ダイヤモンドなんかは全部出させる。それはいろんな精密兵器やなんか作るのためにいるんですってね、ダイヤモンドなんて。それで全部提出させられた。ただですよ、
没収という
感じですか。没収という感じですよ。献納と言いましたけどね。僕の母親なんかも持ってたもの、そんなにたくさんは持ってなかったと思うけども、全部出しましたね。ところがね、敗戦になって後から見ると、献納された貴金属は大抵は軍の上層部やなんかの人たちのポケットに入っちゃったって、
そうだったんですか。
そうなんですよ。そういうのがね、たくさん暴露されました、戦後。真相はこうだなんて雑誌が出たりね、暴露なんて雑誌が出たりしてね、本当にそういうその軍部あるいは政治家の上の方の人たちのやってた数々の秘密がね、ばらされた時期があるんですよ。すごかったですよ、それは。
今だったら戦争が起きたら戦争反対って必ずする人がいると思うんですけれども、当時はどうだったんですか。
それはね、全く言えませんよね。言ったらすぐ捕まるでしょうね。言ったらとにかく赤だって言われるね、赤って言われたらもう終わりなんですよね、当時はね。赤じゃなくてもね、あいつは赤だって言われたらもうダメで、ですからそれこそ隣の人も信用できないという感じでね、壁に耳あり障子に目ありなんて言葉が流行ってね。だから政府批判をちょっとでも言ったら、壁に耳があるぞ、注意しろよって、こういう話になる。
じゃあ捕まるっていう、
捕まるっていうことです、本当に捕まるっていうことですね。それはね、ずいぶんひどかったですよ。当時兵隊をね集めるのに召集令状っていうのが来たんですね。赤い紙だったんですね。だから赤紙っていうふうに言ってましたけどね。赤紙が来たらもう有無を言わせず軍隊に入る。軍隊に入ったら完全に統制ですから、絶対に批判なんかできないでしょ。ですからちょっと怪しいと思われると赤紙が来ちゃうんですよ。兵隊に取られちゃうんですね。そもその中に完全に入るというね。ずいぶんいましたよ、それは。ずいぶんいたのも。
今日は1941年12月8日に日本が真珠湾攻撃を行ったことにちなんで、戦争についてお話ししていただきました、まだまだこの話はたくさんありそうですね。
そうなんですよ、
先生ご自身が体験されてるからですね。
そう、それで当時学徒動員っていうのがありましてね、大学生は全部兵隊になったんです。でそれはすごかったですよ。神宮、東京のね、神宮外苑の広場で入隊式があってね、学生を辞めたわけですよ。そしてそれでたくさんの人が死んで、その残された遺書が有名な「聞けば脱みの声」っていう本になったんですけど、今でもそれは出てますけどね。で僕たちはまだ昭和19年には中学2年だったもんで、学徒動員なんですけど工場へ行かされたんですね。そして僕らは火薬工場でした。陸軍第二造兵廠というね、火薬専門に作ってる工場。ここの話は次回聞いてもらおうと思うんだけどね、怖かったよこれは。
そうですか。じゃあ来週もこの戦争についてお話ししてください。
そうですね、そうですね、もう一回聞いてください、
はい、今日はどうもありがとうございました。
どうも。
小沢敏夫、昔話へのご招待。